今日恵みをいただく御言葉は創世記の2章7節から9節です。創世記の2章7節から9節までをお読みします。その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。アーメン。
アーメン。
一言お祈りをします。愛する主よ、命であられる主よ、今日あなたがいかに命なるお方であるかを伝え知れてください。人をどのように作られたのか、人の命とはどのようなものであり、本来人はどうあるべきで あるのか、人はいかにして堕落し、何をしてはならぬか、何が呪いの生き方であり、何が命に変える歩みであるのかを、主よ今日私たちに教えてください。この語るしもべの唇、思い、心を清めて、あなたが御言葉を直接語ってください。あなたの愛された生徒たち一人一人の耳を開き、心を開いて、今日いただくべき命の言葉を余すところなく受け尽くすことができますように、どうかこれからの全てをあなたが支配してください。感謝して、私たちの主、命の君であられるイエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。今年からですね、聖書の人物について見ていきたいと思うんですけども、聖書の中に最も初めに出てくる人物、それはアダムです。で、日本語の聖書でアダムという人物名が最初に出てくるのは、創世記3章17節が、最初なんですけども、実を言うとですね、このアダムという言葉、このヘブライ語は、アダムという、一個人の名前、林とか川とかそういう名前、アダムという名前の意味の他に、人という意味もあります。人そのもの、人類とか、英語でいうところのマンカインド、男も表しております。ですからアダムという人、このヘブライ語のアダムが出てくるのは、実は創世記の、1章の方からですね、人を作ろう、そのように、1章の26節が最初でしょうか。この人、これがアダムです。ですから、この1章26節のところでは、神は我々に似るように我々の形にアダムを作ろう、ヘブル語の読みでは、そういうふうになるわけです。ですからこの人類最初の人アダムは、同時に人でもあるわけですね。ですから今お読みしましたこの2章7節からのところ、ここ、神である主は土地の地でアダムを形作り、そういうふうに、ヘブル語の読みでは読めるわけです。でこの、アダム、すなわち人、この人の成り立ちをですね、今日詳しく見ていきたいんですけども、この成り立ちを見るに、皆さん一人一人今このね、この創世記の時代、紀元前何世紀かわからないんですけども、 この21世紀を生きる皆さん一人一人もですね、このアダムを見るとき、この人の成り立ちを見るとき、皆さんの成り立ちも同時に見ることができるわけです。人類が、人がどのように作られたか、その様が、今日の箇所、創世記2章7節からのところに記されているわけです。ここに、その後神である主は土地の塵で人を形作りとありますね。神である主は土地の塵で、ちなみに土地、これ土、これはですねヘブル語でアダマー言います。アダマーです。ですからアダムは、アダマ、土から作られたわけです。土地の塵で、人、アダムを作り、形作った、この形作るという言葉、これはですね、作るにも、ヘブル語には3つ種類がありまして、一つは、天と地を創造する、無から有を生み出す、全く新しいものを生み出す創造、それがまず一つの作るという意味で、ここではそれは使われておりません。でもう一つの作る、それはですね、すでにある材料から、作る、例えばこの鋼弾は木でできているんですけども、ですから、大工さんとかがこの鋼弾を作った時は木を加工して、作ったわけですね。それが第二の作る。でこの作るでも、ないんですね。人間を形作る、これは、ヘブル語でヤッツァー、ヤッツァーですね、これは形作る、英語でいうところのフォームです。つまり、粘土とか、そういうものをこねて、そういうものを、手で形を整えて、髪の毛を整えるときも、そのヤッツァーが使われるわけですけども、ですから粘土とか土でですね、人を形作ること、それをヤッツァーという、形作るわけです。でこのヤッツァーに関しては、動物とかですね、植物とか、光とか、そういったものには使われず、人間に使われている、言葉です。ですから人間は神ご自身の手によって形作られているわけですね。皆さん一人一人それぞれ違う顔を持っております。違う体、形を持っておりますけれども、さあ主ご自身がですね、形作ったわけです。皆さんの形を整えた。でそれでそのように、主はですね、皆さん一人一人を、形作ったわけですけども、で、土からですね、人を形作っただけでは、それはただの、土人形、土の器にすぎません。命のない無機質なものですけれども、しかしその土の器であるものに神様は命を吹き込みました。この何節の中盤、その花に命の息を吹き込まれた。この命の息、命、これはヘブル語で、チャイあるいはカイと言います。このチャイの息を吹き込まれた。ここの息はですね、ネシャマと言いまして、別の意味では霊とか風とかを意味します。つまり神の息吹、神の霊、それを神様は人のその鼻に吹き込まれたところ、そこで人は生き物となったと書いてあります。これもですね、命のもの、チャイが使われております。命の、生ける魂となった、魂はヘブル語でネフェシュと言います。ですから、神様が人の花にネシャマを、要するに息吹を、命の息吹を吹き込まれたところ、人は命の魂となった、そういうふうにここは、もっと詳しく訳せば、そうなるわけですけれども、つまりここの、創世記2章7節から次のことが分かります。人間は3つの要素から成り立っているということが分かります。すなわち、まずその第一の要素は体ですね。これは土で、できておりますが、しかし主がその御手によって、形作った、このボディですね。 二つ目の要素、それは霊です。これは神様由来の神の息吹です。命の息です、ね、命で満ち満ちている霊の息、それが第二要素。そして第三要素は、それが吹き込まれると、それで人は生きる魂となった。三つ目の要素は魂です。この魂というのは、この粘土でできている体に神様が息吹を吹き込まれた時に作られたものです、ね、この生きる魂となった、まあ生成、まあ、複生物ですね。あの霊が吹き込まれた時にこの魂は、まあ、作られたわけです。このように人間を構成する3つの要素があります。一つは体、まあ、この目、皆さんが目に見える形ある体で、もう一つが霊、これは神様由来のものです。そして三つ目は魂、これは、人の心とか思いとか、まあ、そういったものですね。この三つによって人間は構成されているわけですけれども、まあ、そういうわけで、まあ、人類はですね、神様抜きにはもともとありえないんですね。なんか進化論では偶然に人間はまあ、現在の形になったようなことを言っておりますけども、そうではなく、皆さんは意味ある存在なんです。偶然の産物ではありません。神ご自身が皆さんを手でこねて形作り整えてきたわけです。そして皆さんの花に命の息吹を吹き込まれて、そして、生ける魂としてそのようにですね、生きていくべく皆さんは作られているわけですけれども、しかし、まあ、今現在ですね、世の中には神様を知らないで生きている人たちが非常に多くおります。まあ、彼らは本来の歩みをしていないわけですね。人は神を離れて生きるべくして生まれたわけではありません。ですから神様から離れた生き方、命の死を離れた生き方をしている人は、まあ、あたかもね、ゾンビが徘徊して目的もなく、ただなんか破壊欲求に従って破壊したり、また隣人を食い散らしたり、そういう風にして無意味に生きているような、そういう、まあ、神様の目から見たら、誠の命を損じた、ゾンビであるかのような、そういう生き方を、まあ、神様を知らない人たちは、そういう風に生きているわけです。まあ、なぜそのようになってしまったか、まあ、これはもうちょっと詳しく、人の成り立ちについて説明した後に、詳しく述べたいと思います。で、とにかく神様は命なるお方であること、これはとても大事なことです。この創世記の2章7節には命という言葉、チャイという言葉が2度使われております。神様はチャイの息を人に吹き込まれたところ、人はチャイの魂となった。命です。このチャイというヘブライ語は命という意味の他にですね、生の新鮮なとか、魚市場とかで魚がピチピチ生きている、まあ、ああいう感じの新鮮なアリさんはですね、そういう意味もありますし、またこのチャイには力強い新鮮な、まあ、そういう意味もあります。神の命はですね、ですから、とてもみずみずしく生きた生の、ね、生鮮のものなんですね、神の命というのは。ですから神様を信じている人は、もしその信じているという人が青白くて、ね、無機質で、不健全であったとしたら、その人は神の命を知らないわけですね。神の命はもともとこの貝、ジャイ、すなわち生鮮の新鮮な、ね、ピチピチとしたみずみずしい命の躍動あふれるもの、これがもともとの神の命、チャイであるわけです。そしてその神様は人にこのチャイなる霊を吹き込んだ、命でピチピチのみずみずしい命の霊を息吹いて、そしたら人は、ね、みずみずしい命の生ける魂となった。これがもともとの人間の成り立ちなわけです。ですから、人はですね、 神様の命が息吹いてくれば息吹いていくほど、この、ね、活発で新鮮で、ね、若々しくなっていくんですね。教会に通い出してから若々しくなってきた人がおります。まあ、この中にはですね、髪の毛が白かったのが黒くなってきている人もいますし、また、ね、髪の毛が後退していたのが、髪の毛が前進してもっと生えてきている人もおりますし、また本当に教会に通っている人は、ね、20年ぶりぐらいに会ったら、若い、昔のまんまって、ね、そういうふうにびっくりされた方もおります。命に浸され続けているとますます命で溢れてくるんです。ですから皆さん、若々しくなりたければ教会通い、イエス様通いをしましょう。イエス様は命の君です。チャイなるお方です、イエス様は。さて、このもともとはですね、そのように命に溢れた存在として神様は人を作られたわけですけれども、神様はその人にですね、ある命令を下すんですけれども、創世記の2章9節のところをもう一度お読みします。2章の9節、神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。続いて15節もお読みします。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神さんは人に役割を与えられました。まずエデンの園という、その人にとって生活に必要なものをもたらし、またその人自身が働くべき働き場、そこへと人を、持っていきました。で、神様はエデンの園を、ね、人に、すなわちアダムに、そこを耕させ守らせる、ね、その神様が与えられた、場所においてメンテナンスして管理して、そこを、しっかりと守る、そういう役割を任せられました。ですから人はですね、働くべき存在なんです。ね、働かない人はどんどん生気を失っていきますね。働かないでじっと一日何もしない、のんべんだらりしてる、これは命から外れた生き方であるわけですね。ですから皆さんにはそれぞれ与えられている役割があるんです、主婦の方だったらしっかりと子育てをして、しっかりと、家を守り、食事を整えたり洗濯したり、そういった仕事があり、また旦那さんは、ね、家族を養うために外に出て働いたり、そういったそれぞれ人それぞれですね、働くべき領域と働くべき役割があるわけです。そのようにカエさんは人をですね、アダムをエデンの園においてそこで働かさせたように、皆さんもですね、主が置いてくださったそれぞれの場所において正しくその領域を管理して守ってメンテナンスして、そのようにして命を育んでいく、そういう役割が皆さんには課せられているわけです。そして主はですね、人間が生活するべき領域のど真ん中、中央にですね、2つのものを置かれました。2章9節に書いてありますね、園の中央には、園の中央にあるんです、命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせたと書いてあります。ですから私たちの生活ステージの中心にはですね、2つのものがあり、そして人はその二者択一をしなくてはならないわけです。それはすなわち人は、命の木を取るか、それとも善悪を知る木を取るか、その二つに一つなわけです。人はいつでもそうです。人類なら誰しも避けて通れない二者択一、それがこの命の木を取るか、それとも善悪の知識の木を取るか、この二者択一が究極の選択であるわけです。 よくですね、究極の二者択一ということを聞きますと、それは善か悪か、ね、その二者択一ではないかって、思う方は多いんですが、でも違うんですね。この善か悪かというのを、ね、善を選んでも悪を選んでも善悪という木を取って食べているわけです。お分かりでしょうか。人類が、ね、選択するべき究極の二択、それは命を選択するか、それとも善悪の路線で生きるか、この二者択一なわけです。ですからね、私は善ばっかりを選んでるってね、独善的という言葉があるんですけども、まあ、そういう人がですね、やはり、命ではなく善悪の方を選んでいるわけですね。クリスチャンもよく、ここを間違いやすいんです。究極の聖書が提示している究極の二択とは善か悪かではないんです。命の道を取るか、それとも善悪判断の道を取るか、この二択なわけです。そして命ね、チャイですね、あのみずみずしくてバイタリティあふれる、新鮮なそういう命の木、その命の木は神様由来です。神様は命なる主です。ですから人が命を選ぶというのは、ね、自分の善悪判断を手放して、それで神様判断に委ねる、命なる神様に全てを委ねるわけですね。それが命の道を選択するもので、そして善悪判断、これはですね、神様から独立して自分が神のようになって生きること、でそれで自分で好きなように自分の善悪判断で生きる、これが善悪の道です。まあ、ただし、ね、神様から離れるということはそれイコール、ね、自分人間は塵に過ぎないわけですね。自ら、ね、神の霊を手放して、塵であることに戻ることを、まあ、それを選択するわけですけども、とにかく皆さんの生活ステージの中においても、これ皆さん一人一人においてもですね、命を選択するか、それとも善悪判断を選択するか、この二者択一がいつでも皆さんには生活ステージの中央に置かれているわけですね。皆さんはいつでもこの二者択一にあって、迫られているわけです。命にあって生きている人は、ね、命をより人生の中で選択している人はますます命に満ち、ね、若々しさあふれみずみずしくなっていきますが、でも善悪判断の方ばっかり選択していると、ね、どんどん生気を失っていきます。どんどん頭が固くなっていきます。自分の善悪判断を、ね、人に押し付けて、ね、カレーはこうでなければならないという、いや、その善悪判断を人に押し付けてですね、でそれで人に、まあ、石を振りまいて、するわけですね。さて、神である主は、人に、一つのルールを授けられました。2章の16節と17節です。2章の16節から、神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。ね、エカイさんは一つのルールを授けられました。まあ、今でこそ、聖書にはね、モーセ五書には律法というもので、もう何百もの してはならないとかしなさい、もう何百もあるんですけども、ね、カイさんはこの時たった一つのルールを授けられました。園のどの木からでも心のままに取って食べてよろしいと、ね、このエデンの園にはたくさん見るからに好ましく食べるのに良い全ての木を生えさせたと旧説ありますね。もともとエデンの園にはもうよりどり緑のいろんな好ましい木の実があって、もうどれでも思いのまま取って食べていいんです ね。あの実はダメだ、この実は、食べるとちょっと何々の機能がおかしくなってとか、ね、そういった、心配一切無用で、主は全ての実を取って食べてよいと言われた。ただしその中央にある 善悪の知識の木からは取って食べてはならないと。なぜならそれを取って食べるその時必ず死ぬ、そういうふうに言われたんですね。皆さんご存知のように結果的にアダムはそれを取って食べることになるんですけども、アダムはその取って食べた瞬間、心臓が止まってショック死したとかそういった記述はないですね。どうやらアダムはその後も、心臓は動いて生き続けて、歩いたり走ったり、したようです。これはどういうことでしょうね。果たして神さんは、子供を、脅して、そのハサミを取って、ハサミを手に触れたら死んじゃうよとか、そういうふうに子供をなんか、そういう危険事故を、するために嘘をついてるのでしょうか。どうもそうではなさそうです。神様がその実を取って食べるその時必ず死ぬと言われたからには死んだんです。アダムとエヴァ、実際アダムとエヴァはですね、確かにその後に、体の命は保っていたようですけども、しかしその取って食べたその瞬間のちからとても奇妙な行動を取るようになりました。あたかも神様のことを全く知らないかのような行動を取り出すんですね。その善悪判断の木を取って食べた時、アダムとエヴァは裸であることに気づきました。でそれで裸を隠しました。でそれで神様が、あの園を通られたのを、アダムとエヴァが聞いて 見た時、アダムとエヴァは木陰に隠れたんです。全能なるお方、このエデンの園全部を、作られて天と地は主に満ちておられるというように、木陰に隠れることによって神様の目を逃れられるとでも、思ってるかのような、そういう神様を全く知らないで、なおかつ自意識過剰な行動をとるんですね。人はこの善悪知る知識の実を取って食べた時何が起こったのか。死んだんです。何が？肉体の命、それは死んでいません。いや、肉体の命よりももっと重要な命が死んだんです。すなわち霊が死んだんです。人は体と霊と魂で3つで成り立っていると言いましたが、そのうちの霊、神の由来の神様由来の神の息吹、これが人の中から死んだんです。善悪判断の実を取って食べたとその時。そういうわけで人はですね、この時以来神様を知らず、神様から離れて自分の善悪判断に頼って生きざるを得なくなりました。神様とのつながるチャンネルがもうなくなってしまいました。ですから人はですね、自分のこの肉体、体、それから自分の心、思い、知識とかそういったものをですね、やりくりして、そうして生きていかなくてはなりませんでした。この肉体だけを用いて世の中でやりくりする生き方は、これは不条理ですよ。人間はあります。なんでこの世は不条理に満ちているのか、神はいるんだろうか、神から離れた生き方は不条理なんです。霊が死んでしまって神様とのチャンネルがない、神様からの、受信のその、レシーバーがもう狂って壊れてしまった。神様の見思いは何か、神様はどういうお方であるのか、それを人は知らずに生きざるを得なくなってしまった。これが善悪知る知識の実を取って食べた結果もたらされた死であり呪いであるわけです。そしてそれを霊という、肉の命よりももっと重要な霊の命が死んでしまったから、その死がですね、霊の死がやがて肉体にも及んでいくようになるんです。肉体の命が死ぬようになってしまった。それはこの霊の命がこの取って食べた時に死んでしまったゆえです。神様を認知して神様と交わりをする期間、この霊が、死んでしまった人間は結局神様から離れて塵に戻らなくては なりません、ね、人は塵から生まれ、そして塵に戻ります。ですからそれ以降人はこの体、ね、ですから、子供の中で体の大きい子供は、ね、子供の世界ではもう好き放題しますけれども、体の弱い子供は、ね、その強い子供の言いなりになってちょっと嫌な思いをしなくてはならないような世界です。これが霊が死んでしまった人間の世界のその呪いであるわけです。自分の善悪判断を駆使して、ね、自分の肉体と自分の知恵とか頭とかを使ってたったそれだけでやりくりして生きていかなくてはならない。天と地を創造された愛なる神主の御助けなしに生きていかなくてはならない。これが現状の神様から離れた人間のありさまです。そういうわけで人は、ね、誠の命を失った、ね、生ける屍状態ですね。生ける屍をゾンビと言うんですけども、まあ、ゾンビは、ね、本当は死んでるのに、なんかあたかも生きているかのように動いて、ね、人間としてのその人格をもう持たず、目的もなく、ただ、ね、破壊衝動に駆られて破壊したり、ね、同じ隣人を食い散らしたり、蹴散らしたり、いがみ合ったり、そういう風にして汚れた生き方を、ね、振りまきながら生きていくゾンビみたいな存在に、人間は神様の目から見たらそういう風になってしまったわけです、まあ、そういうわけで人はですね、もともとの成り立ち、それは神様由来の霊、それがいぶかれたものとしてこの肉体はもともと土が、ね、構成要素です。ね、原子のその組成見ても、ね、アミノ酸とか、窒素化合物とか、まあそういった炭素化合物とかそういったものによって全部これ土ですね、まあ、骨とかカルシウムですけども、カルシウムも土から、ね、取れます。人間はもともと土です。そしてこの土の器にですね、神様はもともと計り知れない宝を、神の息吹、神の霊という計り知れない宝を入れて歩むようにもともと神様は作っておられるんですね。そういうわけで人にはその霊の名残があります。人の心、ね、神様のことを知らない人でもなんとなくですね、神様を意識するんです。人は自分の力とかでやりくりできない何かに直面したとき、人は自然と祈りますね。自分よりもはるかに超えた存在、そのお方を実は人は無意識のうちに意識してるんです。それでは人のうちには、ね、霊の名残が、霊のかけらがあるからですね。とにかく人、その成り立ちはもともとは塵です。ですから皆さん一人一人もともとは塵であるということを意識するべきであり、そしてその塵にはですね、計り知れない宝が収まるべき、そのようにできているんです。すなわち神の霊を入れるように作られているんです。ですから聖書はですね、人が人たるその本来の歩みを失ってしまった、神の息吹は死んでしまった、でそこで神様がいかにその人間を立ち戻らせるか、いかに本来あるべき状態、いかに神の息吹が宿る尊い存在へと引き戻すかという、その贖いのご計画がこの聖書が非常にこんなに分厚い理由です。まあ結論、その人がですね、再び命を得るためのその答えが、方にはイエス・キリスト、このお方です。人がイエス様を信じるとき、人の、ね、命が宿るわけです。第一コリントの15章の方を開きたいと思います。第一コリントの15章の45節ですね。 第一コリントの15章の45節聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。最初にあったものは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。アーメン。この最初の人アダムで出てきました。これはあのアダムですね。皆さんが今日お読みしたあの人です。最初の人アダム、これは、生きる魂となりました。それに対し最後のアダムがいるようです。この45節見ますと、最後のアダムは命を与える霊となりました。日本語の聖書は生かす御霊となりました、まあ、よくわからないんですが、直訳しますと命を与える霊となった。最後のアダムは命を与える霊となりました。これはもうすなわちイエス・キリストのことです。アダム、それは最初の人です。イエス・キリスト、この方は最初によみがえられた方、最初に神の命が射抜かれて、キリストイエスに続く、兄弟姉妹の先駆けとなられた最初の人だから最後のアダムと言われます。このイエス様は命を与える霊となりました。私たちに命を射抜いてくださるんです、イエス様は。ですから私たちがイエス様を信じるとき、命が射抜かれるんです。どんな命？永遠の命、神の命、キリストイエスの命が射抜かれるんです。ですから私たちのこの体、もともと霊、体、魂でできてるはずが、霊が死んだ状態、心にぽっかり穴が開いて、体と魂の欲望を満たすだけでは決して満たされなかった真の満たしを、このイエス・キリストを信じることによって霊が射抜かれ、そして私たちの心の内にずっと開いていた穴、そこは完全に満たされて、そして命の歩みができるようになる。だから最後のアダム、イエス様、この方は命を与える霊と言われているんです。第一の人は土、地から出て土で作られ、土で帰るんですけども、しかし第二のアダム、イエス様は天から出たものです。ですから皆さんがキリストにあって歩むとき、どんどん地の人としてはなく天の人の、性質をまとうようになっていきます。これは人間の何かではありません。人間は、罪を飲み食いして、衣食住が満たされれば、それでいい。で、衣食住のためには人を殺しさえもするような、そういうものでしたけれども、しかしイエス・キリストが射抜かれた人は天の高貴な性質をまとうようになっていきます。人は、パンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとあります。神の言葉に従って人は生きるようになっていくわけです。今日のまとめですけども、人間、人の蘇生、それは、体と霊と魂でできている、このことを学びました。体の作り、蘇生は土です、塵です。人は神から離れたら塵に過ぎないんですね。そして霊、これは最初のアダムの時に、失敗して、そして死んでしまいました。善悪を知る知識の実を取って食べたその時死んでしまったんです。そういうわけで、神から離れた人は体と魂のやりくりで善悪判断して生きていかねばならず、ですからがたいが小さい人とか、知恵が、普通の人よりも ない人は、ちょっと、不利な生き方を強いられなくてはならない、そういう世の中です。でも霊が射抜かれるのであれば、もうそういった体のハンディキャップ一切飛び越えてですね、神のものとして尊い生き方ができるようになり、ますます命で満たされていきます。命すなわちチャイ、それはね、みずみずしい生の新鮮な、ね、ピチピチと命あふれる、躍動感あふれる命です。神の命とはそういうものです。その命に満たされて、その人はどんどん、ね、命へと作り変えられます。癒されていきます。若返っていきます。美しくなっていきます。悪魔サタンはこの命を嫌います。で、赤ちゃんって本当にみずみずしくて命で溢れていて美しいですね。悪魔サタンはその赤ちゃんとか子供を本当に嫌うんですね。命、なぜなら神様は命なるお方、ね、赤ちゃんのその命溢れる様、笑いと喜び溢れる様は本当に神様のご性質です。だから悪魔サタンはそれを嫌って、今日本は出生率かなり低下してしまいましたね。かなり悪魔サタンのその、力が働いているわけです。ですからキリストにある命の主を信じている人々はますますこの命、躍動感に満ちていきますが、でもイエス様を信じていると言いながら、目に死んだ魚の目みたいに咳がなかったり、あるいはなんかすごい暗かったり、病気がいつまでも治らなかったり、私のこの病気は、イエス様が与えてくださったんだとか、まあ確かに、人の傲慢を打ち砕くためにそういうことも主はされますが、しかし基本主は命なるお方です。ですからもしですね、主を信じているのに命が増えない、病が癒されない、働けない、いつまでも暗い、そういう場合だと信仰を、見直した場合ですね、イエス・キリストというお方を本当に知ってますか、このお方を求めてますか、そのところからやり直した方がいいですね。そして、悪魔サタンは命を嫌います、善悪判断で生きようとする人はですね、本当に、御言葉を変な風に解釈して命から遠ざけてしまうんですね。まあ、ある宗教は、聖書には血を食べてはならないっていうのを見て、あ、じゃあ輸血はダメなんだと、なんか身勝手な善悪判断で解釈して輸血を禁じて、助かるべき命もあえてその輸血を禁止やめさせて、助からぬ命にしてしまったり、ですから命をですね狭めてしまうんですね、善悪判断は。パリサイ派の人たちはそうでした。このようなですね、宗教基地外に仕立てるためにイエス様は来られたんではありません。イエス様は命で皆さんを満たすために来られたんです。終わりの時代になるとですね、結婚を禁止したり、食物を断つことを命じたり、そういうことをしてそれが宗教的なんだ、そういうふうに、人々を惑わそうとするものが現れるって、パウロはテモテに言いました。第一テモテの4章ですね。これはですね、パウロがテモテに、終わりの時になるとこういう善悪判断を、人に押し付けて命から遠ざける、そういうものが出るぞっていう、そういう警告を、言ってるところです。第一テモテの4章1節から、5節までをお読みします。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、 真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りとによって清められるからです。アメン。この終わりの時代の、に出てくる嘘つきどもの偽善、彼ら惑わす霊、悪霊の教えに心奪われてですね、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします、ね、結婚は命を生み出す行為ですね。食物を食べることも命を増し加える行為です。それを禁じたりすること、あたかもそれが宗教的だ、これは嘘つきの偽善です。命の主は命を増やすことを、それが御心です。神様が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありませんと4節ありますね。神様がエデンの園を作られたとき、あらゆる種類の実を、ね、思うままに取って食べてよいと言われました。ただし善悪判断の実だけは取って食べるなと言われました。ですから神様を離れた善悪判断こそしてはならないことであって、他のことはですね、命を、ね、命の主に背くことであれば、ね、命の主に対して恥ずかしいことでないのであれば、それはしていいものです。よくね、牧師に、ね、パチンコをしに行っていいんですかとか、ね、タバコ吸いに吸ってもいいんですか、ね、お酒飲んでもいいですか、ね、そういうことを、ね、それは罪ですかとか、善か悪かで判断して聞いてくる人がいるんですけども、そもそも善悪判断ということが良くないことであって、命を増し加える、ね、神様の命を増し加えることであればそれはしてくださいと。ただし神様の命を増し加えないことであればそれはやめればいいんじゃないか、ね、そういうべきですね。まあ、お酒、まあ、聖書の、ね、パウロもテモテに、あなたは、ね、水ばかり飲んでないで、ブドウ酒を、少量のブドウ酒を飲みなさい、そういうふうに言う箇所があります。パウロって飲酒を勧めてるんですかとか、そういう善悪判断はやめてですね、それはテモテが胃の調子が悪かったから、でそれでなおかつ、辺境の地に宣教しに行くと水が悪いんですね。だから水ばかり飲んでるとお腹を壊すから、ブドウ酒を用いなさい、まあ、そういうことを言ってるのであって、ですから命の増し加わりのためにブドウ酒を用いなさい。何も酔っ払ってもうのんべんだれり好き放題、していいよとか、そういう神の命が汚される方面ではなく、神の命を増し加えるためにパウロはそういうふうに進めてるわけです。だから、ね、飲酒はいいんですか悪いですかとか、それは皆さんの命、神の命の判断に従ってください。命に従って生きるのであれば皆様は健全になります。神の命ではなく、神の命から離れた善悪判断、ね、パリサイ派の人たちの教えは、盲人が盲人を手引きしているようなもの、ますます命から遠ざけます。どうか神の命から離れた生き方ではなく、神様の命を増し加わる生き方をする皆さんでありますように。そして、善悪判断は捨てて命の選択し、そうしてますますこのチャイの命、神の命、みずみずしい若々しいエネルギーで満ちているこの命でますます満たされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出て、善悪の判断を捨てて命を選択して、命にあって生き、ますます命が満ち溢れるようにと、今皆さん一人一人が主の御前に出て告白し祈る時を持ちましょう。 人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければなりません。朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。どうか生徒たち一人一人、善悪判断という死の実、呪いの実を受け取るのではなく、それにぶら下がって生きるのではなく、自分の善悪判断を手放して命をつかみ取り、命なるイエス・キリストをしっかりと捕まえて、これを離さず命の豊かな御霊を結ばせ、ますます若々しく力強く命のみずみずしさで導いていく生徒たちでありますように。どうかこの生活ステージの真ん中に置かれている2つの木、これにおいてはいつでも善悪判断は手放し、命を選択して歩み、命を増し加えていく生徒たち一人一人でありますように。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないようにあなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。